おはようございます。今日は旧約聖書に登場するエレミアのお話をいたします。エレミアの時代、イスラエルの北王国はアッシリア帝国に滅ぼされ、残っていたのはエルサレムを中心とした南王国のユダ王国だけでした。しかしユダ王国も誠の神ヤハウェへの信仰から離れ、人々は偶像で作られた神々を拝んでいました。預言者エレミアは、ユダ王国の人々が悔い改め、偶像の神々を捨て、誠の神、ヤハウェに立ち返らなければ、新しく起こるバビロン帝国に滅ぼされると警告し、悔い改めを求めました。しかし、人々に受け入れられず、ユダ王国は、バビロンに攻められて崩壊し、人々は奴隷にされました。エレミアはこの出来事を悲しみの中で語ったのです。しかし70年後にはバビロン捕囚から解放されて、イスラエルの地に帰れるという神様の約束を希望として述べ伝えました。エレミアの時代は神の民イスラエルが巨大な帝国に挟まれて揺さぶられる時代でしたが、エレミアはイスラエルが目に見えない生ける誠の神様に信頼することを一貫して訴え続けた預言者でした。エレミア書1章4節から8節をお読みします。主の言葉が私に望んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に、私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ。私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、言って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて、必ず救い出すと主は言われた。エレミアは20歳ぐらいの若者でありました。当時はイスラエルの神殿で働く祭司も、30歳になってから奉仕ができたので、20歳というのはとても若く、人々の指導をできる年齢ではないので、エレミアは尻込みしたのです。でもエレミアが自分の年齢と未熟さを理由に、預言者としての働きを拒むのを神様は聞き入れず、一方的にエレミアを預言者に任命しました。神様はエレミアが生まれる前から、エレミアを預言者として選んでいました。そして神様は、私があなたと共にいて、必ず救い出すと約束して、エレミアを立ち上がらせたのです。しかしユダ王国の王と国民は悔い改めず、バビロン捕囚の預言を語るエレミアを激しく迫害します。エレミア書を読んでいくと、エレミアが受けた迫害の苦しみが次々と描かれています。牢屋に入れられたり、泥の穴の中に閉じ込められるといった拷問を受けました。エレミアを襲った最大の苦しみは孤独でした。エレミアの祈りは神様への激しい嘆きになっていきました。こうした祈りがエレミア書の11章から20章に散らばっていまして、最後は自分の誕生日をたくさん呪う暗い嘆きで終わります。エレミアの苦難は神様の言葉を語るがゆえの苦しみでありました。だから神様の言葉を語ることをやめようとしました。しかし神様の言葉はエレミアのうちで燃え上がり、自分の使命を果たしていったのです。大きな苦難を受けたとき、どんな人でも初めは死にたい、もうこれ以上生きたくない、生まれてこなければよかったと嘆いてしまうことでしょう。でもエレミアの苦難に満ちた人生は、イエス・キリストの十字架を 暗示しています。人間への愛を全うしようとされる神様の意志のもとに、自分を捨てて、徹底的に低くなられたイエス様の姿が、神様の言葉を携えて歩むエレミアの背後に浮かんでくるのです。エレミア書を読むと、苦難は運命のいたずらや悪霊の仕業でもなく、先祖の怒りや罪の結果でもなく、神様の意志が全うされ、神様の計画が実現するための道であることがわかります。そして神様の計画には続きがあります。敗北のように見えるイエス様の十字架の中に、私たち人間への愛を貫いた神様の勝利があること、神様の計画はやがて復活の勝利にイエス様を信じる人たちが預かることができる未来へと続いているのです。どうしてエレミアは40数年間にわたり苦難の中でも神様の言葉を語り続けることができたのでしょうか。それは力の源である生ける誠の神様がいつも自分と共にいてくださることを信じたからです。人間にとって本当の幸せは、どんな状況や環境の中でも神様は自分と共におられるということを知ることです。そして苦難とは、神様と接触するための痛みなのだと思います。自分の力ではどうしようもない状況に置かれたとき、素直に助けてくださいと祈ることで、神様の慰めを心から体感することができるのです。生きていてよかったと人生が喜びに変わるのです。私もエレミアと重なるところがあります。遺伝子の突然変異による生まれつきの難病になったことは、自分で望んだことではありません。でも私が生まれる前から、生まれつきの難病を抱えて生きていくように、神様はお選びになっていましたが、難病で生まれてきたことが嫌でした。でも神様は、私が難病クリスチャンとしての働きを拒むのを聞き入れることはなく、一方的に任命されました。たくさんの時間がかかりましたが、神様の言葉が少しずつ立ち上がらせてくださり、難病を受け入れることができました。自分の人生は神様の計画の中にあるのですから、私が難病クリスチャンとして生きていくことで、神様の御心が実現されていくのです。私がこの世界で、生ける誠の神様を希望にしながら、難病クリスチャンとして生きていくこと自体が、神様の御業のお手伝いをしているのだと思います。自分の苦しみだけを見るのではなくて、神様の計画の実現というダイナミックな視点から自分の苦しみを捉えたら、心が高く上げられました。人間を一番絶望させるものは無力感です。何もできない自分は生きていても意味がない、誰の役にも立っていないと思い始めると苦しくなります。しかし、人間が生きる価値は、自分や人が決めるのではなく、自分を存在させている神様が決めてくださいます。人工呼吸器を24時間使っていて、親指しか動かせない難病の私のように、たとえ何もできない弱い自分であっても、どんな人にも生きる役割を与えてくださる神様から愛されている存在だからこそ、自分は生きる価値があるのです。生きる喜びとは、そのような神様の愛を知ることなのです。